じゃあ次ですね。次は4、衝撃的な出来事を聞くですね。まあ、あくまでもその質問する優先順位なんですけど、もう1、2、3を聞くと話すことなくなってくるんですよ。で、話すことなくなってきたら、今度は過去の衝撃的な出来事とか思い出してもらうパートなんですけど、例えば、衝撃的な出来事なんですかって聞いたっていうのパッと来ないじゃないですか。だからそこで、やっぱりセグメントをフレームワークしてあげるんですよね。要は、家族。で、なんか、過去にさ、なんか家族旅行とかでなんか、びっくりしたことないとか、お父さんお母さんと家族でさ、なんかすごい出来事がないの？お父さんお母さん元気？とかね、なんかそういう話をします。あと、異性ですね。要は大体、女性だったら男子問題、男性だったら女性問題で、必ず何か一つぐらい衝撃的な出来事あるわけなんですよ。で、私だったらなんか、小学校3年生の時大好きだった女の子が引っ越しちゃったとかね。やっぱそういうことがあるわけなんで、そういうのを聞き出していきますね。聞き出すっていうか、まあ質問してあげると。あとは同性ですね。男同士の問題だったりとか、なんか事件、事故。要は、過去にさ、車で事故ったことあるとか言ったら、必ずありますから、1回や2回、怪我したとか。で、あとは、その性行為っていうのも衝撃的ですよね。女の子の場合は、大体なんか初体験だったりとかっていうのは結構衝撃的なことだったりするし、男だったら、なんかこう、どういう行為をしたとかね、なんかいろいろあると思うんですよね。これはもう男同士だったらそういう話題でも、まあ別に異性でも私全然質問しちゃうタイプなんですけど、まあこういうことですね。ここが衝撃的な過去の経験の出来事をします。で、ここもやっぱし楽しいところなんで、こう、そうなんだ、すごい経験してるねっていう感じでやると、結構相手はペラペラと楽しそうに喋ってくれます。で、この時やっぱし8-2っていう感じですね。で、これ居酒屋とか飲み屋さんとかだとすごく簡単なんですけど、大体そうですね、この8個の大きな質問を全部するとしたら、平均的に大体1回2時間から3時間ぐらいで、3回会うぐらいがいいと思いますね。やっぱしね、結構楽しく会話をしないといろいろ話してくれませんので、ぜひそういう部分で言ったら、メモするっていう風な感じでも覚えておいてください。で、5番目です。ここらになったらだいぶコミュニケーションもできてきますので、恋愛の一部始終を聞くことができます。理想ですね。ね、どういう人がタイプなのかって、この時に3類型のタイプをなんとなく理解してもらうのもいいですね。あと、初恋はどうだったかっていうのも非常に重要ですね。あと、もう初体験の話も異性でも全然してくれると思います。で、あと、過去の恋愛です。ここ結構重要なんですよ。過去の恋愛経験を聞くっていうのは非常に重要で、ここをきちんとすることによって、この子がどういう人でなのか、この人がどういうタイプが好きなのかっていうのすごく分かってきます。あと、現在の恋愛ですね。現在の恋愛に関して、やっぱり不平不満があるんで、それをなんか言わしてあげるっていうのも重要ですよね。そうすることによって、ああ、この人はすごい包容力があるとか、楽しいやつだなっていうのもありますね。これが恋愛の一部始終を聞くです。ここらはちょっと今、軽くなんか流してますけど、結構重要なんで、時間をかけて、一応話し相手になってあげるのもいいと思います。で、次に、人に言いにくい悩みですね。これは金銭的な恋愛とか人間関係、家族、過去のトラウマ、将来の夢や目標、仕事とか身体的な悩みとか、要は今まで話は聞いてると思うんですけど、やっぱし本当に言いづらいことって言わないんですよ、人は。でも、ね、時間をかけて仲良くなっていくと、この人は何でも聞いてくれるなと、すごい話して楽しいと、信頼ができるってなると、ここら辺できちんとカウンセリング、この完全理解の質問技法がうまく、起動していると、もう人に言いづらい悩みをガンガン心に出てきます。そこら辺でも、そうなんだ、へえっつって驚かずに聞いてください。要は、一番重要なのが、もちろんね、その大げさに、わあ、すごーいとかっていうふうに感性豊かに聞いてあげるのも重要なんですけど、向こうが何か言いづらいこととか、ね、言った時に、ここは冷静に聞いてあげる場所ってあるんですよね。そこでね、マジで？って動揺したら、その瞬間向こうは何も話してくれなくなります。要は、この人に話してもきちんと受け入れてくれるっていうふうに考えてるから話してくれるわけなんですよね。そこを理解して、ここら辺で人に言いにくい悩みを聞いてあげていただきたいと思います。で、次に性についての感性ですね。もうここら辺からは、もう本当にもう初体験はいつで、時期、状況、相手、誰とどんな関係、これは男、女問わず、全ての人がいろいろ話してくれます。人に言いづらい悩みも教えてくれるぐらいなんで、だいぶコミュニケーションが取れてるんで、結構何でも聞きます。で、女性だったら、行く、行かないとか聞くのも楽しいですよね。いや、私行ったことないんですとか言ったら、そうなんだっていうふうな会話もできますし、男だったら、チンコお前どんだけ大きいんだよとか、そういう話もここら辺でできるようになります。で、あと、もうここはもう本当に過去の経験人数とか、お前女何十やったことあるんだよとかね、こういう会話もどんどんしてもいいと思いますし、あとは最近いつエッチしたっていうのもここら辺がいいと思います。 ちょっと覚えておいてください。ちなみにキャバクラでなんかこう男の人が質問してくるランキングナンバーワンが最近いつセックスしたっていうことらしいですね。はい、よく私するんでそれを聞いてから一切しないようになりました。はい、で次です。これ最後ですね。心にある傷やトラウマです。さっきの衝撃的な出来事っていうのはここですね。これは人に言いにくい悩みっていうのは、まあなんかこう現在進行形のものが多いんですけど、心にある傷やトラウマっていうのはやっぱりその小学校とか高校とか自分でも思い出してないことなんですよ。で家族関係とかいじめとか性に対しての恋愛とか恐怖症とか体の過去の行動とかいろいろパターニングあると思うんですけど、なぜこの8番目をするかというと、このね完全理解っていうのはその人の過去の経験を一個一個質問して引き出してあげることなんですよ。そうすることによって本人も忘れてたようなことがどんどん思い出してきて、あ、私こんなトラウマあったなっていうことを相手が気づき始めます。でそれを聞き出してあげるんですよ。だからいきなりこの8番目のね、ねえねえねえねえ君トラウマ何あるのって聞いたとしても出るわけないんですよ。どんなにうまいこと私がカウンセリングしたとしても、いきなりそんなね自分自身の過去を思い出すわけないんですよね。でもこの1番から過去の情報とか恋愛の一部始終とかいろんな質問をしていくじゃないですか。本人も忘れてたようなことをペラペラ喋るわけなんですよ。そうすることによって、あ、昔そういえばこんなことあったなと、要は衝撃的な出来事とかがもっとどんどんまた出てきたりするわけなんですよ。そうすると、私はねこういうトラウマありますって言ってくるわけなんですよ。でこの1から8までの質問を全部し終わった時に初めてその人を完全理解できるようになります。なので例えば8の話をしている時にいきなり4に飛んだりします。要は 1,2,3 のことでも忘れてたことを後でポンと出てくる可能性がありますね。その時はきちんと、あ、そうなんだというふうに 1,2 の部分にまたこうメモをして、その人のカルテですね、その人の人生カルテを作っていくってことですね。これが完全理解の質問表です。それではぜひコメントを書く書かないは別としても、この質問表がダウンロードできるようになってますので、それをダウンロードしていただいて、あなたの過去その1から8までの質問全部記入してもらってもいいですか。で記入していただいて、その記入した後の感想をここに書いてください。でこれね、記入していただくと後ですごい面白いことが起きます。要はそのカルテを使ってあなたのいろんなことを当てることができます。そうすることによって過去や未来が見えてくるってものなんで、ぜひちょっと疲れるかもしれません、一個一個質問疲れると思いますけど、ぜひその完全理解のカルテ表を使ってあなた自身のことを全部書き込んでください。ちなみにこれは自己分析という形であなたしか見ません。後でそのカルテを送ってくださいって私は言わないので、全部本当のことを書いていただいて大丈夫です。自分自身をよりよく知ることによってコミュニケーション心理学をマスターして人生を変えることができますので、ここはぜひちょっと時間を作って、完全理解のカルテ表ですね、分析表をぜひ完成させてみてください。じゃあ時間を作るのでぜひどうぞ。